江口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは、江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、今日2回目の放送をあたりしますが、4月の27日金曜日夜の24時、ね、日付曜は25日、28日になっているかと思いますけどね。今日もね、京都のサテライトスタジオから送らせていただいております。僕は名古屋に住んでおりまして、ね、この放送のために京都へわざわざ来ております。はい、そうだったりしますが、今日の京都、名古屋から来まして京都駅おりますと、ね、非常に暖かくなってきましたね。なんかこう街行く、ね、人たち、歩いてる人たちがもう非常にこうね、夏の服装に変わってきてる。もう2週間前とはね、少し変わってきたなっていうふうには感じたりかしますけどね。本当にね、それをこう切々とこう感じる京都で、京都ってまた夏が暑いっていうねイメージがあったりかするんですが、ね、そのスタートになってるのかなと思ったりかしますけどね。今日も9分間ねお付き合いください。僕は名古屋に住んでおりますけど、ね、ノクタンセカンドというバンドで、春のツアーをずっと今やっておりまして、先週かな、東京の渋谷のテイクオフセブンでライブが終わりまして、ね、で終わって名古屋へ帰って、まあ、本業の仕事をしまして、それからまた今日ね、今週末、京都の方へ行きました。ゴールデンウィークに入りますね、今週あたりから。京都は観光の方が非常に多いので、ね、本当にこう歩いてると道行く人たちがね、海外からの方が非常に多いですしね。それがやっぱりこう、名古屋とちょっと違うのかな、なんてことを思ったりしますよね。東京をこないだ行ってきた時もそうなんですけど、渋谷のセンター街歩いてると、もう人だかりっていうのはね、もう普段からほぼ変わらないとは思うんですが、やはりこう、違う地方から行きますと、ね、あの人の多さっていうのはやっぱり、非常に多いなと、歩きにくいよな、ってことを感じたりなんかするんですが、京都の人の多さとまたこれね、少し違ったりなんかするわけなんですよね。ですからね、そこをやっぱりこう、京都に来ると、この、服装ですよね。着物、ね、そういったものを着てる人が非常に多かったりなんかすると思うんですけどね。こちらはやっぱりね、やっぱりこう、海外の方もね、ぜひ、日本に来たら着てみたいのかな、ってことを思ったりなんかすると思うんですが、そういった服装をね、見ながら、こう、京都三条、ね、ラジオカフェさんの影響は、お伺いさせていただきました。いつもね、これから、僕は名古屋から、こう、京都の街を来ると、いろいろとね、見させていただくもので、こう、気づいたことを、少しだけね、テーマとして、取り上げさせていただいて、お話しさせていただこうかなと思ったりなんかしてるんですが、僕は京都に事務所を構えておりまして、ね、これは先日、ね、前回かな、ラジオでもちょっとお話しさせていただいたんですが、京都に来ることが頻繁にございます。でどちらに住んでるかというとね、七条通り、ね、この話を今日はしてみようかなと思いますね。まあ、京都に住んでると特別こう変わったことはないのかななんてことを思ったりなんかするんですが、やはりこれ外部から来たものですね。で、ですからやっぱりそう違ったものっていうものをこうね、感じたりなんかするわけですよ。僕は以前ね、千葉県の以前って言いますか、今もやってるんですけど、市川うらら FM さんでね、レギュラー番組を毎週喋らせていただいております。毎週金曜日22時から22時15分、江口勝のマーフィーズローとマーフィーの法則っていう番組をね、やっております。今日はその延長のように、深夜にやってたりなんかするわけなんですが、あちらでも本当思ったことなんですがね、はい。あちらでやった番組、江口勝の名古デイという番組を最初番組スタートしたんですが、名古屋のことをお話しさせていただいたんですが、ネタ切れですね。半年ぐらいでこれが。で、まあ、番組タイトルを変えまして、ね、番組を再、そば継続させていただいてるんですが、まあ、京都はやはりこう歴史ある街、ね、そういったものをこう感じたりなんかするわけなんですが、七条通り、ね、当然京都でも、東西に流れている通りがありますね。一条があるのかな、二条とかで三条とかずっと通りがあったりなんかするんですが、まあ南北に流れてなくて東西に流れている道路でございまして、七条ね。僕タクシーなんか乗りますと、七条通りというと七条ですかというね、確認がやっぱりありますね。なかなかこう一条という街があるのかなと思いますけどね。そういったことを考えると、ね、やっぱり言葉のあやというか間違いというかね、そういったものをないようにっていうことでこう伝えたりかしていただくんですけどね、七条通り七条通りって言ったりなんかするんですが、この道ってね、ね、昔は市電が、ね、走ってたんですね。昭和の53年あたりまで、市電が あったっていう話をお聞きしてたんですが、もちろん僕は京都に住んでるわけじゃないのでね、その当時の風景、街の風景というのは分からなかったりなんかするんですが、だけど今もね、その名残っていうのかな、古い街並みであったりね、そういったものっていうのはこう見たりなんかさせていただきます。当然こう歴史ある建物があったりなんかしますよね。東の方行けばね、京都国立博物館、それから33元堂、智積院、ね、養元院、ね、それからあのね、烏丸通り沿いになると東本願寺、ね、これも本当京都の駅前になったりなんかするんですが、西駅はね、西本願寺、ね、あったりなんかしますよね。僕はあの東本願寺、西本願寺っていうのはお伺いさせていただきました。ね、これもう本当に日本の古い建物があったりなんかするんですが、1600年、ね、前後、ね、1591年が西本願寺、ね、1602年が東本願寺の、ね、創立だったりなんかします。もう随分前の話になってくるわけなんですが、ただ当時のものっていうのはね、多少こう残ってたりなんかするんでしょうね。あれって火災があったりなんかするんですよね。昔っていうのはこの幕末の時代っていうのかな、京都の町がやっぱりこうね、火に覆われてしまった事件っていうのがやっぱり何度かあったりなんかして、でそのたんびにこう重要文化財っていうのかな、そういったものがこう消失しているっていう話をね、お聞きしたりかして、今も残っている建物もありますし、当然こう復旧されてね、復元されてね、したりなんかする建物もあるとは思うんですけど、そういったものをね、こう残していくっていうことはね、非常に大切なことだなと思うしね、大変なことだなと思いますよね。もちろんですけど、こう京都の街っていうのは古いものを残していかなきゃいけない。だけどこう近代ね、未来っていうのかな、他のこの進化していくこう日本の街並みにやはりこうついていかなければいけないっていうね、そういうね、二つのこう道があったりなんかして、こうものをね、それから建物を、そういったものを残すということがね、すごくこう大変なのかなっていうことをこう改めて感じたりなんかしますよね。いろいろとね、こうお話をさせていただくと、そういったものをこうね、やっぱり感じたりとか見たりとか、そういったことをやっぱりすることが、僕みたいなこう外からね、京都という街を眺めさせていただいているものとしてはね、楽しみだったかしますね。京都にお住まいの方っていうのはやはりね、お寺であったり、ね、神社であったりっていうものがね、当たり前のようにこう見てたりなんかすると思うんですけどね、そういったものをこう外部から見た私がこの9分間ですけどね、できればいいのかななんてことを思ったりなんかしております。僕は4月の30日ね、月曜日になりますけど、今度は、西宮、兵庫県の西宮の桜 FM さんで、お昼の番組ですけどゲスト出演でちょっとおしゃべりさせていただきます。そちらではもう僕が本業のね、一人でおしゃべってたりなんかするわけではなく、パーソナリティの方とお会いさせていただいてお話をするという時間がまたあったんかします。まあ、関西方面ね、兵庫と京都、まあ、大阪ね、街並みは明らかに違ったりなんかするんですが、ですけどね、やはり同じ関西という感覚でありましたら、もしお時間ありましたらね、4月30日月曜日お昼の12時20分から1時まで、13時までですね、番組がありますので、そちらの方で出させていただきますんで、聞いていただきたいなと思います。また2週間後頑張ってやりますんで、聞いてください。お相手は江口勝でした。またお会いしましょう。さよなら。